聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第24章28節から32節まで、新約聖書158ページになります。ルカによる福音書第24章28節から32節。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いています。と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるために家に入られた。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、祝福して先、二人にお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は互いに言った。みちみち聖書を解き明かしながら、お話しくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。ほとんど毎週になりますが、説教をこうして取り継ぐときにいつも、念頭にあること、いろいろなことありますけれども、比較的いつも念頭にあることは、私たち生きております世界についてのひときわ明るい見方が与えられながら、ある意味では教会に来るときと帰っていくときに世界の見え方が違う。そうした説教であるようにと、そう願っております。そう願うようになりましたのは、ある神学者の言葉にあるときに出会ったからです。それ以前もそう考えていないわけではなかったのですけれども、しかしその神学者の言葉で何に向き合っているのかということを、はっきりと教えられるような思いがしました。こんな言葉です。聖書の説教は、世界観を与えるものだ。聖書の説教は世界観を与えるものだ。本当はもう少し長い言葉なんですけれども、要するにそういうことがそこで語られております。で、この場合の世界観というのは、何か自分の独特な世界観というような、そういう使い方をする場合もありますけれども、そういうことではなくって、世界が本当は何者であるか、それを知るようになることです。現に私たちがそこに生き、その中で感じ、体験して、そして世界とはこういうものだと、どこかで、総合じて、そう考えながら、総括してそう考えながら、ある世界観を得るということはあるかもしれませんが、しかしその場合に、必ずしも正しい世界観ってなかなか難しいものです。人によって違います。そうした中にありながら、世界をお作りくださったお方が、この世界をどのようにお作りにくださり、そのお方が依然としてなお、この世界を導いておられること。こんな話をいたしますのは、主イエスのここでの説教が、解き明かしが、実にそういうものであったからです。弟子たちにみちみちお話しくださるその話、心が燃えるその話です。お話になったのは、確かにエルサレムには十字架があった、いや、エルサレムのみならず世界というのはいつも神に逆らうものだ。そこに悲惨が満ちてくる。しかしその世界が実はなお神の働きの中にあるのだ。そのことを聖書を通してお語りになり、主はなお生きておられ、依然として世界の主でありたもうこと、それをお語りになったことでありまして、その中で弟子たちの心は燃えたのです。この聖書の説教は世界観を与えるものだという、そういう言葉を 語った神学者というのはイーバントという一人のドイツ人の神学者であります。この人はちょうど活動いたしましたのは第二次世界大戦下であります。ナチ一色に染められていくドイツ、さらにはその勢いが止まらずにどんどんと外国にまで、ヨーロッパ全体がもうナチ一色に染められるんじゃないだろうかと、そう思われるような中にありながら、この神学者は黙想運動をいたしました。さあ聖書を読もう、聖書には本当の世界があるから、だから聖書を読もう、人間が思い描くような世界観よりもずっと強く確かで揺るぎない世界観があるから、この主イエスの背景に歴史を見るようにして、世界を見るようにして、いやその逆ではない、神やキリストが背景の一つに収まってしまうような世界ではない、そうではなく主イエスを目の前に置きながら、聖書を通して今も生きておられる主イエスをそこでしっかりと見ながら、その背景に世界を見るようにしよう、まあ、いわばそういう活動を導いた一人の神学者であります。当時牧師になりますのは、新米の牧師は2年間が研修期間、牧師補と呼ばれます。私たちの教団でもそうですけれども、最初は牧師の見習いなんです。でこの牧師2年間の牧師補の間に、このイーバントなどが関わりました告白教会というところが作っていた、そういう研修のシステムですけれども、2年間の研修期間の間に10ヶ月は一旦自治に出てきて戻ってきて、そして10ヶ月泊まり込みで10ヶ月の合宿をするんです。そしてそこで教えたのがこのイーバントという人、その教える同僚には例えばボンヘファーなどという神学者も一緒の働きをした人です。そこでこのイーバントという人がその牧師の卵たちに、いや牧師になりたての新米たちに10ヶ月間かけて聖書を説くんです。聖書はユートピアの作り話じゃなくて、あなたがすでに聖書の物語を生きている、ユートピアなんてものを考えたらそこからどんなに世界がずれているかということに捉えられてしまって、あなたは怒りのしもべになる。しかし聖書はずっと語り続けている。信仰者は喜びのしもべだ。どうか喜びのしもべであれ。世界はすでに神のものだ。聖書はそのことを語っているじゃないか。どんなに悲しみがあったって、どんなに悲惨があったって、どんなに混乱があったって、それらすべては神を指さしているじゃないか。あの方がおられないからこんなに悲しいんだ。あの方がおられないからこんなに混乱するんだ。それ以外に世界なんてないじゃないか。そう説き続ける実に熱のこもった説教学の講義というものが一冊の本になって伝わっております。実際主イエスがお伝えになった神の国ならざるもの、それは過ぎ去りました。また教会も紆余曲折を通りながらでありますけれども、しかしそこで教会はとても純化されてまいりました。残るべきものは残ったんです。世界は依然として神のものであります。世界に触れる神様の見ての跡が私たちの周りにはつけられているのを私たちはきちんと見出すことができる。ほらそこにもここにも、聖書はいつもそのことを教えます。神様語っておられるじゃないか。ある意味では神が語っておられない人間の悲惨なんてものはない。みんな神様がお語りになった、そしてそこに慰めを伝えておられる神の見ての跡があるじゃないか。 聖書は私たちにそう教えます。ところでこのイーヴァントという神学者が一つの戦いをしているというのは皆さんにもお分かりいただけると思います。熱のこもったと言いましたが、まあ、ある意味では熱を込めて力をかけてそして導かなくてはならない信仰の戦いがあった。現実が大きく見えるからです。世界を覆い尽くすような表面的に見れば神の国にならざる現実が世界を覆っていくからです。愛や平和や希望へとつなぎ止めてくださっている神の見姿が私たちの目の前に見えてこなくて、そしてそこでは聖書が聖書のお話にとどまると思えてしまう。今日与えられた言葉に出てくる二人も実は同じだったのではないかと私は思うのです。夕闇に迫られて彼らは強く主イエスを引き止めます。強いて引き止めたってはっきり書いてあります。どうしてか、聖書のお話が終わってしまうのが怖かったからではないか。もちろん後で思い返すと確かに心は燃えていたけれども、それだけに心を燃やすその話が終わってしまうということを恐れたんではないだろうか。聖書のお話が終わると実は死や絶望が勝利している世界なのではないかと彼らを説得するに十分な現実が目の前に現れてくる。主イエスがここでお語りくださったように神が世界に対してその主としてなお生きてくださっているということがうまく受け止められなくなってしまう。よみがえり、そうして光をお当てくださった死の問題、しかし死が勝利しているんではないか。あるいは神がおられないのならば、神が力ないお方であるのならば、この世界と自分の人生のさまざまな問題もそのまま残されるんではないだろうか。心を燃やし、せっかく温まっているその神の御声が止むことを恐れて、どうかとどまってくださいとそう祈った。お願いした。ある意味では私たちもよくわかる話じゃないか。そう思います。この先に行かれる主イエスを強いて引き止める。そのことは、まあ、ある言い方をしますと、随分僭越だ。もうちょっと踏み込んで言えば、どこか罪深い匂いがする。強いて引き止めるんですから、ルカははっきりそう書いてます。主イエスのお考えは違ったのです。もう十分だとどうも お思いになったようです。だから先に行こうとされた。彼の心が温まった。旧約が語り、そして私が語っていたこと、キリストというお方が語っていたことはよく分かっただろう。そう言って彼らのもとを離れようとなさる。しかしそうお考えの主の歩みを僭越にも立ちはだかって自分の方に引っ張るということは、これは旧約でも新約でもしばしば主に戒められているある場合にはっきりとした罪であります。しかしそう考えますと、改めてこの話がとても慰め深いと思います。ここではもう主イエスは何も言わずにその家に壊れるままにお入りになるんです。どうしてか、主イエスがどうしてそこで僭越な願い、それをとも思われるその願いをお引き受けになっただろうか。 私はいろいろと考えました。理由は2つぐらいあるかなと思いました。1つはそれ以上責めてもどうしようもない心だからです。もう一つはそれと関わるかもしれませんけれども、二人は言葉を失っていたからです。そして主イエスの言葉を熱望していたからです。例えばマタイによる福音書第16章で、あなたこそ生ける神の子キリストメシアとペトロが告白します。そのペトロの告白を主は大変お喜びになって、この岩の上に私の教会を建てようとまでおっしゃった。そしてメシアというものが一体どういうものであるのか、ユダヤ人たちに苦しめられて、そして死に三日目によみがえる、その話をなさったときに、ペトロ大慌てでシエスの前に出てまいりまして、シエスを引き止め、脇へ引き寄せ、いさめ、そんなことがあってはなりません、そう言った。その時にシエスはペトロに対して何て言ったか、サタンへ引き下がれとおっしゃったんです。どうして似たような情景なのにどうしてそう違うんだろうか。さっきのことを考えるとよくわかります。ペトロは言葉を持っていたんです。メシアってそんなお方じゃない、もっと強いお方だ。ペトロに語らせればいくらだって語ることができたほど、ペトロの中には言葉があった。で、それに比べてここでの二人の弟子はもう言葉なんかないんです。どんなに言葉を重ねてもそれが空想だとしか思えない。その時にシエスはこの二人をお責めになることはありませんでした。このすがるような願いには主は付き合ってくださいます。聖書にそう書いてあるんです。だから祈ればいい、心を祈ればいい。イエス様、聖書の話が聖書の話にしか聞こえません。まるで聖書の表紙の中に聖書の話は入り込んでしまっていて、私が生きている世界の中にはちっともそのことが分かってまいりません。聖書と世界が随分違うとそう思うしかないんです。そう祈ればいいんです。聖書の神の救いの物語に、この世界もこの私も生きているということが、イエス様、正直な気持ちよくわからないのです、頭の中で思うだけじゃなくてそう祈ればいい。あるいはあの二人のように熱心な心でまだ主イエスを引き止めするようなそういう心にはなれません。そう祈ればよい。どうか皆さんに祈りの心が与えられますように。祈れませんと言ってそう祈る心が与えられますように。主は生きておられるはずだ、弱い心の動きかもしれない、小さな心の動きかもしれない、それでも構いません。引き止めることを主は受け止めてくださる。この私のところに来てください、他じゃない。すでに後になってから気づくような静かな日が皆さんの心に灯されているはずであります。この聖書と現実の間にある隔たり、それを感じる心を主イエスはどのように解いてくださったのか。解き明かしはパンを裂くことへと進みます。今日の説教題は家まで続く聖書の道としました。どんなことをお考えになるでしょうか。皆さんがここで 聖書の話を聞いて、そして皆さんのお家に帰っていかれる。そこまで実は聖書の道は続いているんだ。そうお考えになっていただけるとありがたいと思います。その通りだと私は申し上げたい。道々お話しくださったその話は彼らの家にまでたどり着いてまいります。29節に家に入るということは出てまいりますが、これは彼らの自宅だったと多くの人が考えております。そうしますと、先週申し上げたように、だから夫婦だった、そういうこともスムーズに受け入れられるでしょう。二人の家だった、そうかもしれません。宿屋ではなく、そこに彼らの実際の生活があるような、そういう家だった。そこには悩みもあるんです、悲しみもあるんです、恐れもあるんです。主イエスから愚かで心の鈍いと言われた二人です。その二人が作っている家、それこそ家族二人、家族で、あるいは二人で、どんなにどんなに話してみても解けることのない問題、ああこれはこれでいいんだと、二人の話し合いの中でストンと落ちるような思いにはならない。家族の中にはそんな言葉はどこにも見つからない。そういう家、そうお考えになってもよいでしょう。その家にシエスが招かれて入っていかれる。食事の席にお付きになるんです。そしてパンを手に取ってそれを裂いておられる。それはシュエスがその家にあったパンに触れてくださっている、そう言ってよいでしょう。彼らの現実生活、パンというのはその現実生活を象徴する言葉だと受け止めてよいでしょう。彼らがエルサレムに行っていたのは、おそらくは杉越の祭りのため、それを祝うためだった。季節的にはそうです。じゃあこのパン一体どこからやってきたのか。シエスなるお方、本当はそうなんだけれども、気づいてない客人が家に入ったから大当てでパンを作った、そうかもしれませんけれども、もう一つの想像は、あの地はとても乾燥した地ですから、パンを置いておったって干からびるばかりでカビが生えたりしない。だからもう何日も前のパンがそこに置いてあったのかもしれない。もう日も暮れている、改めて準備するわけにもいかない。だからそこにあったパンを一緒に何とか温めて、もう一度おいしい形で食べる、そんなことだったかもしれない。要するに彼らの現実生活であります。それにシエスが触れてくださっている。聖書の話でもありません。世界のどこに奇跡があって、そこには神様の影が濃厚に現れている、そんな話でもありません。彼らの家なんです。粗末なパンなんです。しかしそこにシエスが触れてくださっている。その時にルカは書きます。その時彼らの目が開け、イエスだと分かった。ああ聖書の物語じゃない、聖書の表紙の中に閉じ込まれた物語ではない、この私の現実生活に主が触れてくださっているんだ。聖書の表紙がもうなくなったんだ。むしろ聖書の物語の中を生きている。神が天と地をお作りくださった、神が神であるならば死に勝つ命をお与えくださる、そのようにシエスはお読みがありになった。世界というのはそういうものだ。 この二人は十二弟子ではなかったので、思い起こしたのは最後の晩餐の姿そのものではないと考えた方がいいかもしれませんけれども、ここでの主のお姿はその彼らもおそらく知っていた姿、5000人の給食を思い起こしていただいてもよいでしょう。パンの奇跡を手に持って祝福して裂いて、そこでもそう書かれてあります。主の祝福がどんなに現実的なことなのか、ああこの家の中にも届いている、この私の家の中にも届いている。そこにありましたのは、その家での見慣れた食卓であります。当時は木製だったと言われております。その見慣れた食卓、そして申し上げた通り、そこにその家でいつも食べていたパン、主イエスの背後には見慣れたその家の壁がある、あるいはその背後にはもう夕闇に暗くなっている窓があったかもしれない。しかしそれらみんな背景です。それを背景にして、何よりも主がそこに座っておられる、彼らの目が開けたのはそのことです。ああみんな背景だ、主がおられるじゃないか。どこに？遠い遠いところじゃない。聖書の話じゃない。私の家だ。私のパンだ。私の悩みだ。私の悲しみだ。私の恐れだ。人間というのはパンを食べて死んでいくものです。いつか食べられない日が来ます。しかし、そのような私たちの現実にも実は主が手を触れてくださっている。主の祝福が去ることはありません。今日皆さんがお借りになるその道すがら、主イエスはやはり語ってくださるでしょう。家に入るとき、主イエスは一緒に家に入ってくださるでしょう。そしてお教えくださる、あの問題もこの問題も実は私から離されてはいないのだ、私の手の跡が見えるかい、そう聞いてくださる。何か奇跡的に解けるということはないでしょう。問題は依然として問題であり続けるでしょう。しかし一つ忘れてはならないのは、そこには主の御手の跡がきちんとつけられていること。主の記念ということを語り始めているとそう思います。ルカ全体の中では、あのルカの福音書第22章が描いてまいりました最後の晩餐、主の食卓、そこで主がお約束してくださった記念、その話が続いているのでしょう。記念してこれを行え。しかしそれは主の約束であります。記念は記念にとどまりません。記念は記念に終わりません。記念は単なる思い起こしに終わらない。ああ、昔は良かった。あそこは良かった。こうなれば良かった。そうじゃない。約束してくださっているんです。主がそこにおられること。だからこそ、その記念はそこに置かれたパンとブドウ酒による記念でありました。ここに私の約束を注ぐよ。天と地は離れてないんだ。天は地にやってきているんだ。しかも 神の愛によって天が引き込まれている、その世界の中を生きている、そうでしかない。なぜならば私たちはいつも信仰を頭の物語にするからです。信仰を想念の物語にするからです。しかし神はこの世界をお作りくださったんです。この海も陸も草木もみんな神がお作りくださった。それほどに神が触れていてくださる。その中を生きている私たち、我々の家の中にまで歩みを進めてきてくださって、私はなお作っているんだ、そうおっしゃってくださるんです。ここで聖餐を祝います。しかしここでの祝いは教会にとどまりません。ここで正しく思い起こしてほしい、天の神の愛が地にしっかりと触れていること、我々の食べるパンにまで主の御手が触れていること、祝福の御手が触れていること、罪深い私たちであります。罪深い私たちが営む愚かで心の鈍い私たちが営む生活であります。あるいは罪深さに悲惨が極まる世界であります。しかし忘れてはならない、私はそれに触れているんだ。洗礼式のたびに教団の信仰告白をそこで告白します。その中に私何度もお話しますけれども、大好きな一文があります。こんな一文です。聖霊は神の作られた世界に対して引き続いて働いておられ、全宇宙の贖いの完成を目指しておられる。小さな教団です。しかしその教団が何を信じているか、全宇宙の贖いの完成。なぜならば世界の主であり宇宙の主でありたも主イエス・キリスト、そのお方が触れてくださってるじゃないか。私たち自身にも世界にも触れておられる主イエスがどうか見えてきますように。私たちの悩みもこの悲惨極まる世界もどうか主イエスの背景として正しい位置そこに置かれますように祈りをいたします。聖餐を祝い立ち上がる私たちを祝福してください。あなたに教えられてひときわ違う見方を持って帰り道を帰り家にたどり着き、そこに主の見ての後をきちんと見ていることができるように。これも心の強さなんかではありません。主よ、御言葉によって何度も思い起こさせてください。私たちの実にわがままな御言葉をくださいという願いにあなたはいつもお付き合いくださるのですから、どうか御言葉を求めつつ教えられつつこの世界を背景として主を見ていることが許されますように、主の御名によって祈ります。アーメン。